2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ山岸さん、早速今回のテーマ教えてください。
はい、今回から4回はですね、スポーツ選手のキャリアを考えるということでお話しします。
はい、私もスポーツ大好きなのでいろいろ興味深いですね。それでは早速お願いします。
はい、この番組をお聞きの方には何度かですね、これまでもスポーツ選手のキャリアのことをお話してきましたが、はい、実は私が法政大学のキャリアデザイン学部っていうところの大学院にこの2年間通っていてですね、まあ、はい、社会人学生として通っていて、テーマはですね、スポーツ選手のライフキャリアについてだったんですね。
はい、
で、特に私がソフトテニス、軟式テニスをやっていたので、題材としてはソフトテニス選手の、いろんなキャリアの分析をしたんですけれども、
はい、
で、それがようやくこの3月で、卒業できまして、
あ、おめでとうございます。
まとまったんですよね、修士論。で、その結果を、まあ、一般の方向けの書籍に、キャリアアントラージュタイトルがですね、
はい、
で、社会で活躍するスポーツ選手の育て方という、まあ、副題の本を、6月か7月に、ちくら書房っていうところから、出版することになりました。
すごいですね。こちらもおめでとうございます。
ありがとうございます。
うん、楽しみですね。
はい、楽しみです。で、はい、私の指導教官が、キャリアの世界では有名な、法政大学の田中健之助先生っていう、田中健っていう言い方をされてるんですけど、田中健先生っていう、まあ、キャリアの世界ではね、結構有名な先生に、私が指導していただいたので、この田中健先生、田中健之助先生との協調っていう形で、このキャリアアントラージュ、社会で活躍するスポーツ選手の育て方、っていうのをまとめました。
はい、
で、今回から4回はですね、まあ、ちょっと、抜粋みたいな感じで、ポッドキャストの番組、お聞きの方に、まあ、一般的に、キャリアの視点でですね、興味を持っていただけそうなお話をしたいと思います。
はい。
で、1回目の今日はですね、キャリアントラージュって本のタイトルなんですけれども、これって何ってお話。ですね、
私も初めて聞いた言葉ですね。
はい。で、このキャリアントラージュっていうのは、取り巻く、人々っていうフランス語なんですよね。フランス語で、なんか、環境とか取り巻きっていうのをね、アントラージュっていうらしいんですよ。で、この、キャリアントラージュとか、アスリートアントラージュっていう言い方はですね、国際オリンピック委員会、IOC が、ですね。この言い始めた概念なんです。国際オリンピック委員会は、2000年ぐらいからですね、この、やっぱり、まあ、トップのスポーツ選手、アスリートが、こう、引退した後、やっぱね、悪いことに走っちゃうと、要するに仕事ができなくてね、まあ、何していいか分かんなくなっちゃうとか、下手すと悪いことに、ね、悪い道に行っちゃったりっていうのが、まあ、世界中であるわけですよ。それで、それじゃいけないということで、いろんな、調査、分析をして、二つの概念を出したんですね。で、一つがこの、アスリートアントラージュということで、周囲にいるすべての人、関係者。これは、家族とか、コーチ、監督みたいな指導者ですよね。あと、その周辺の、お医者さんとか、トレーナーとか、競技団体の方とか、まあ、みんな含めてのアントラージュが、みんなで、選手を育て、いい社会人として育てていこうっていう概念がキャリアアントラージュです。で、もう一つは、デュアルキャリア。この番組では、もう、何回かお話してますけども、デュアルっていうのは、二つのとか、まあ、複数のっていう意味ですけれども、
はい、
デュアルキャリアっていう概念を推奨しています。これは要するに、スポーツ選手って、スポーツのキャリアだけで、特に青少年期まではですね、もう、スポーツ一筋みたいになりがちなんですよね。
うん、
でも、いつか引退は来ますと。
そうですね。
どんなスポーツだって必ずいつか引退はしますと。で、引退してから考えたんだと、本当にもう、 手遅れのことも多くて、
はい。
やっぱり、まあ言ってみると日本では文武両道っていう考え方が、まああるんだけども、まあ子供の頃からね、ある程度の勉強はして将来のこともある程度考えていこうっていうのがデュアルキャリアです。で、このデュアルキャリアとキャリアントラージュという概念が、こう、国際オリンピック委員会を中心に、こう、まあ今世紀に入ってから言い出してですね。で、ヨーロッパでは2012年にそのアスリートのデュアルキャリアに関するガイドラインっていうのができたんですよ。2012年ですね。で、日本ではそれから数年して、東京オリンピックが2020年、まあ、やったのは21年でしたけど、に向けて、いろんなスポーツ団体の、こう、いろんなことを強化する中の流れで、2010数年の時に、こう、デュアルキャリアっていうのを言い始めました。で、私もその時に、スポーツを、まあ、見たりは好きだし、たまたま日本ソフトテニス連盟の、まあ、専門委員って、私自身は下手くそなんですけど、一応国際化を推進するってことで、ちょっと英語ができるので、
そうですね。
英語を使う仕事を、こう、ソフトテニス連盟でお手伝いする
あ、す
立ち位置
ご
ですね。
い。はい。
なので、まあ、ソフトテニスのようなアマチュアスポーツの選手の引退後のキャリアっていうのは、やっぱり、興味があって、で、このスポーツ庁が旗を振っている、この、デュアルキャリアを推進する、まあ、勉強会みたいに出てたんですよ。で、その延長で、今回、修士論文を書くことになりまして、で、スポーツ庁が認定をしているアスリートキャリアコーディネーターっていうね、ACC って略してますけど、アスリートキャリアコーディネーターっていうのを、まあ、取ったんですね。これが何年か前です。です
す
から、
ごい。
それをベースに、こう、ちょっと今日はお話していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、まあ、最初ですね、デュアルキャリアの話から入りたいんですけど、デュアルキャリアっていうのはですね、どうしても日本人ってこの道一筋みたいなね、のが美徳じゃないですか。
確かにそうですね。
そうなんですよ。でね、今何でもスポーツ始めるのが早い段階からになってるわけですよね。
いやー、本当
昔
そう
より。
ですよね。
そう。多くのスポーツがたし、あのー、オリンピックなんか出るレベルとかね、まあ野球で甲子園出るレベルとかだと、昔だったらね、中学校で、スポーツ何か始めても、結構上の方のレベルになる人って多かった競技が多いと思うんですよね。でも今はね、やっぱりジュニアのレベルから、あるいは下手すると小学校上がる前からね、やってないとトップにはいけないっていう競技が多いわけですよ。
いや、本当そうですよね。
うん、これ世界中そうですよね。で、私の時代にはそういう人ってほとんどいなかったんだけど、例えば、ね、土屋さんもお子さんなんかジュニアのチームで入ってたんですって？
あ、そうなんですよ。息子は野球、少年野球で、娘はバスケットボールだったんですけど、バスケットボールの方は結構ガチな強いチームですよね。
だから、強いチームであればあるほどね、親も大変ですよね。
いやー、思い出すだけで本当大変ですよね。
あ、本当に、そんな今言う、おっしゃるぐらいだと、やっぱり、親御さんがね、結局送り迎えが大変なんですよね。
そうなん
で
で
も、
す。
それで、バスケットボールだと、屋内だから、少なくとも、こう、中のエアコンが効いたところにはいられます。
借りるのが近所の小学校の体育館なので、なかったです。扇風機しかなかった
エ
です。
アコンないんですね。あ、
扇
そ
風
れ
機
は
だけ
さ、
でした。
よくね、野球サッカーをやってた親御さんに聞くと、夏なんか外じゃないです
そう
か。
ですね。
で、連れてった後もね、なんか球拾いとか相手しなきゃいけないから、
そうですね。
夏の暑い時に外にいなきゃいけないのがめちゃくちゃ大変って、それも送り迎えだけじゃないっていうの
そう、
は
お
ね。
当番がね、あるんですよね。
そう、お当番でね。で、そういう話はあらゆるスポーツであって、で、強くなりたいって子供は素直に思うので、まあね、子供を応援したいって親は思うじゃないですか。
そうですね。
それで指導者の側もね、まあ、ボランティアでね、多くの場合は、そんなにね、強く、こう、優勝しないでもっていうのが多いけども、中にはやっぱりね、全国大会目指そうって小学校からやるチームもありますよね。
そうです。まさにそんなチームでした。
でね、従来の、こう、スポーツに関しての考え方は、要するにね、そういう、こう、ガチでトップ目指そうっていう、まあ、スポーツの場合は、やっぱりね、学業については、 競技で一流になれればなんとかなるから、勉強は適当でいいやってね。まあ、本人も親も指導者もね、思いがちなんだと思うんですよ。で、例えば、中学校、高校の時に、今、スポーツ推薦っていっぱいあるので、
ね、多いですね、本当に。
そう、だからね、スポーツ推薦でね、中学、まあ、高校はね、なんかアスリート推薦で入れるし、大学もね、アスリート推薦で入れるので、インターハイに高校で行けば大学行けるぞぐらいの感じでね、中学校からそういうガチの部活でやっちゃう人は多いんですよね、実際。で、競技生活っていうのはまあね、いつか終わるじゃないですか。
そうで
で、
す
大
ね。
学だとしてもいつか終わるので、で、どっかで仕事のことを考えなきゃいけないわけですよ。で、ごくごくトップのね、その競技の、まあ、監督とか、慣れる人はあれだけど、でも監督とかも多分学校の先生とかね、公務員とかになってないと、監督だけでお金がもらえる人は少ないし、
そうです
まあ、
よね。
プロがある競技はね、またちょっと違うんですけども、プロがある競技でも、まあ、ずっとね、そのプロの世界でやれるわけでは決してないし、結局いつかまあ、競技から離れる時期は来るわけですよね。だから仕事のことは競技を引退してから考えようっていうとね、すごく遅くなっちゃう。で、日本の場合ね、やっぱね、子供の頃から、この道一筋がいいとかね、あとね、なんか、アブハチ取らずとかね、なんか、アブハチ取らずって言い方があるじゃないですか。なんか、アブハチ取らずって、だから、一つのこと一生懸命やんないと、アブもハチも取れなくなっちゃうとか、
そういう意味なんですね。
そうそうそう、2頭を追うものは1頭も得ずとかね、だから、2匹のウサギを追っかけると1匹も取れないよとかってね、だからやっぱりね、どっちにするみたいな、野球を取るか、勉強を取るか、どっちにしろみたいな話にね、極端に言えばなるわけですよ。確かにね、プロ野球の選手目指すような高校だとそうなのかもしれないです。
ですね。
で、それはまずいよねっていうのはこのデュアルキャリアの考え方で、やっぱり競技はあくまでも人生の一部なので、やっぱり若い時から長い人生を考えたら勉強もやっといた方がいいよとかね。あと、ちょっと推薦入学の話で言うと、やっぱ大学とかに推薦で入れるとしても、もうね、本当に多いんですけど、なんかそのスポーツが強い学校なら、入れるならどの学部でもいいやとかね。やっぱね、学部ってね、実は結構大事なわけですよ。例えば先生になるって言ったら先生になれる学部しかダメだし、
そうですね。
スポーツ系でね、の学部入っちゃうと、じゃあ、なんかもうちょっとビジネスのことを勉強したいって言っても、そういう学校で、そういう学部だと、マーケティングの授業とか全然なかったりしますからね。ね、ある程度、学部も考えて大学は行った方がいいっていうのは、まあ本来は思ってます。これは私自身もある大学で教えていたり、まあいろいろいろんな大学の先生と話してると、やっぱりね、体育会のアスリート推薦で入ったトップ選手はね、まあ本当にあんまり考えずに入れる大学の入れる学部に入っちゃってるんですって。もうそのスポーツやりたいからって。だから、それはね、やっぱり良くないよねって話はあります。で、デュアルキャリアの考え方で言うと、やっぱりその、複数のキャリアの、まあ、軸を考えるみたいなことなので、スポーツはスポーツで、だから人生の一部だよということで、で、スポーツはもちろん一生懸命やるんだけど、その競技やってる時も、仕事の将来のことも考えるとかね、なんか他の社会経験も積むとか、準備をしていこうとかっていうのをね、考えることで、結果として、今回のシリーズの後の方でもご紹介しますけれども、競技自体のね、パフォーマンスが上がると言われてるんですよ。これは、で、あと、選手寿命も伸びるって言われてるんです
そ
よ。
うなんですか。
結局ね、経済的に次の心配をしなくてよくなるから。やっぱりで、迷いがなくなるので、引退の時期も長くなるし、競技のね、レベルも上がるっていうのが、デュアルキャリアの考え方ですね。
いいことずくめですね。
そうなんですよね。で、それが、まあ、デュアルキャリアで、で、まあ、欧米ではね、もう昔からそうだったんです、実は。私がこのデュアルキャリアの考え方に初めて触れたのは、1980年ですね。で、ちょうど2月に東京オリンピックやってたじゃないですか。 で、スピードスケートってやってたじゃないですか。でね、
はい。
私はね、1980年って私高校生だったんだけど、そ
ええ、ええ。
の時にね、アメリカの選手でエリック・ハイデンっていう選手がいたんですよ。エリック・ハイデン。この人ね、スピードスケートのもうスーパースターで、その大会でね、5個の金メダル取ったんです。
すごいですね、一つのオリンピックで。
もう短いのからね、長いのまでね、全部エリック・ハイデンだったんです。でね、もうその時にもう世界的スーパースターだったんだけど、すげえなってなったのが、その人医学部だったんですよ。
頭もいい。
そう、でね、医学部で、お医者さん目指してますっていうのでね、まあびっくりしましたよ。
ねえ、
それ
びっくり。
で、競技、多分30歳過ぎまでやって、その
え
後医学部ちゃんと卒業して、
え。ええ。
今は整形外科のお医者さんで、要
わあ、
は
す
まあ、
ごい。
スポーツ選手をね、治すお医者さんやってるわけですよ。
ああ、いいですね。
そう。で、私高校の時にこのエリック・ハイデンの話を聞いて、やっぱ
ええ。
みんなね、すげえってなったわけですよ、高校で。
本当に。
そういう生き方があるんだっていうのがね、自分が高校生の時に、まあ、クラスで話題になったわけです。で、これがね、アメリカではあるんだってことで、で、実際こう、その時はデュアルキャリアって言葉なかったですけど、やっぱりね、スポーツ選手、スポーツだけじゃなくてもいいんだ、みたいなね、ことがずっとあって、で、この、まあ、今世紀に入ってからヨーロッパでは、本当にね、若い人がね、就職できないんですよ。スポーツやってると。何か他にできないと。で、それで問題になって、まあ、日本でも遅ればせながらその活動が始まったっていうのが、この、デュアルキャリアと、このキャリアアントラージュの話です。で、このアントラージュっていうのは、その先ほどもちょっと言ったように、周りの全ての人がですね、このデュアルキャリア的なアプローチに納得してないといけないわけです。要するに、親もね、勉強もちょっとしようよ、将来のためにっていうのを言ってあげた方がいいし、で、大事なのはやっぱ指導者ですよね。指導者がね、小中高、それぞれ大学も、あるいは社会人もいると思うんですけども、やっぱり、みんなね、立派な社会人を育てるっていう頭は多分あると思うんだけれども、じゃあ具体的にね、こういう勉強した方がいいんじゃないとかね、こういう本も読んだらいいんじゃないとかね、あるいは英語勉強しといたらいいよとかね、なんかね、そういう声掛けを中学生ぐらいからね、していかないとね、本当にその競技以外の自分が見えなくなっちゃうわけですよ。それがね、このキャリアアントラージュってことで、まあ、2014年ぐらいから日本の国も言い始めたことです。で、一つだけ、こう、具体的な良い例をお話しすると、今日の際。帝京大学ってラグビー部が強いんですよね。ラグビー部が。で、最近、十数年で13回優勝してるんですよ。
すご
9
い。
連覇、4連覇って。で、ここがすごいのはですね、岩出正行監督っていう監督が立派なんですけど、最初からね、ラグビーと人生の2つのゴールを持ちましょうっていう指導をしてるんです。で、ダブルゴールって言い方をしてるんだけども、要するにラグビーはね、例えば、レギュラーになるとか、この大会で試合に出るとか、優勝するとかって、まあ、ラグビーのゴールですよね。持ちましょうと。で、もう一つは、ほとんどの人は大学出てからラグビーで生きていけるわけじゃないし、仮にトップリーグに入ってもいつか引退するので、二つ目のね、ゴールとして35歳ぐらいの時、要するに引退した後ですよね。ラグビー引退する、あるいはまあ、22歳で卒業してすぐ引退する人もいるわけですけど、35歳ぐらいにどうなっていたいかを、まあ、大学入った時から考えましょう。っていう指導してるんです。これはね、やっぱりすごく立派で、要するに大学の大会で大学日本一を目指すんだけど、もうダブルゴールで、まあ、ラグビーの目標と35歳の時の、まあ、自分がどうありたいかっていう目標を立てさせる。これが帝京大学のラグビー部で、これは非常にこう強くなる。で、他にもね、いろんな要因があるんですけれども、これが一つ、キャリアの視点では、お手本になるかなと思っています。
とってもいい例ですよね、この
そう
帝
なんです
京
ね。
大
実際
学。
強いですからね、帝
そう
京
です
大
よね。
学。
いや、こういった考えの、監督さん、指導者さんが増えていくといいですよね。
そう、増えていくといいですね。はい。で、1回目はまあ、この辺までにしたいと思います。はい。
とっても興味深いお話、今回も聞かせていただきました。山岸さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。